はようございます。人生いろんなことがありますよね。でもで僕は非常にうろたえやすい性質なんですけども、それなのでうろたえたくないなと思ってるんですよね。思いがけないことが起こるときに人はうろたえやすい人もいれば、うろたえない人もいるんだろうと思いますけど、私はうろたえやすいので、どんな状況にあってもイエス様が共におられると知ることは必ず平安になるなと思います。経験してきました。あんまりうろたえなくていいように神様にしていただいているのかなと思います。以前の自分に比べれば、人と比べるとあんまりいい結果は出ないですね。どっちにしても、でも以前の自分に比べて今の自分はイエス様にあってどんな存在かっていうことを知ることがすごく大事です。以前って30年前、あるいは60年前、あるいは6年前、6日前、イエス様につながって生きる人生は必ず前に向かっていくんですよね。いや、誰も後ろ向きに生きている人はいませんけども、ただ平面に向かってとか下に向かって生きることは起こりえますね。でもイエス様とつながって生きる人生は必ず上向きなんですよね。必ず上向きなんです。で、聖書にそれが約束されてるんです。一言で言うと、なんだ、栄光に輝く存在になるっていうことなんですわ。で、それは実は神様の願いなんです。私たち人間が神様の似姿に作られている。だから神様は私たちをご自身の似姿に作ってくださった神様は、私たちが神様に似たものとしてずっと生きていくことを願っておられる。神様は私たち人間が死ぬために作られたんじゃない、生きるために作られた。その人間を死に至らせたのは人間の罪です。神様ご自身を自分とは切り離して考え、自分が神のようになろうとした。それは神様にとって代わって自分がという思いなんですね。で、それが人間を死に至らせたのです。しかし人間を生きるために作ってくださった神様は、人間がやっぱり生きるようにという道を開いてくださった。それがイエス様です。そして私たちがヨハネの福音書を通して、最初から初めに言葉があった。言葉ですよ、言語じゃないんです。言語は言葉の一種ですけども、違うんです。初めに言葉があった。概念と言いましょうか、思い、考え、それは神様のものなんです。初めからこの言葉があった。だから私たちは言葉で話すんです。言葉を使って意思を伝えるんです。人間が言葉で意思を伝える、そのこと自体が人間が神様によって作られていることの証明なんですよ。どれほど人がそれを拒絶しても、認めないと言っても、いや、そんなのは非科学的だと言っても、実はこれが科学的なんです。理にかなってるんです。なんで人間言葉を語るんですか。なんで偶然に発生した命が言葉を語らなきゃいけないんですか。それこそ非科学的でしょ。何もなかった、そこから突然大爆発が起こって命が誕生したと信じる人たちがいるわけです。で、そういう人たちは死んだら何もなくなるわけです。何もないところから自分が出てきたんですから。でも聖書は、神様がおられて神様が全てを創造された、そして神様が天地を創造された時に、地は暴漠としていて何もなかった、闇が地の表を覆っていた、 神は言われた。言葉であられる神様が言葉を出されるんです。で、神様が言葉を出されるときに、それは全能の力を働かせるので、神様の言葉通りになっていく。光よあれ。神様は栄光の存在です。そして栄光の輝きを持たれる神様が最初に語られた言葉が光よあれなんです。今も神様は光のない心を持つ人間に光をあれって言われるんです。お光は受け取らないといけないです。人間が一番固くなかもしれません。人間が光を受け取るっていうことはイエス様を受け入れることなんです。イエス様を受け入れるっていうことはどうすることでしょうか。シャツのボタンを開けてもイエス様が入ってくるわけではありません。え、いやそんなことないですよ。いや、あると思ってたら困りますよ、ね、イエス様を心にお迎えするというのは、そうだ、心からイエス様って呼んでみようと言って呼ぶことです。彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、ヨハネの一章おさらいですよ。イエス様の皆を信じる、それイエス様と呼ぶことなんだ。私は単純にそのように受け止めています。確信しています。心からイエス様と呼ぶものは必ずイエス様が答えてくださる。そして心からイエス様と呼ぶ人は必ずイエス様とつながってイエス様の働きを自分の人生で見ることができる。やがて自分ははっと気づかされる。ああ、自分はあんなところであんな考えを持ってあのようにねじ曲がって生きていたな。でも今の自分は違う。自分が偉いから頑張ったから違う。イエス様がこのように自分を変えてくださった。そのためにたくさんの人とつなげてくれて、私が自分が知らないところでたくさんの人が祈ってくれていた。涙の祈りがあった。みんなそうだ。皆さんは気づいていないかもしれませんけど、ノルウェーでこの教会、つまりみんな私たちのために祈ってくれている人がたくさんいるんです。それは神様が生きておられて、私たちが光り輝いて生きることを願っておられるからです。ヨハネの福音書、ずっと今まで見てきて17章最後の部分に来ました。イエス様が明日はもう十字架につけられて、自分は死ななければならないということを知っておられて、天のお父さんに心からの祈りを捧げる、それを弟子たちが聞いているところでしてくださった。それは私たちがその祈りを今日読むことができるためです。イエス様のこの祈りはイエス様の祈りですから、心からの祈りであり、この地上を去っていく直前の祈りですから、イエス様にとって一番心にある、言ってみれば一番大切なことをイエス様が祈っていてくださる。そして今日の箇所で父をお願いしますと言ってイエス様がお願いしている箇所に入りました。今日もイエス様が語ってくださいます。イエス様と心の中でつぶやくように、あるいは叫ぶようにイエス様の皆を呼びながら、イエス様が語ってくださる言葉を受け取りましょう。どんな時にもイエス様が願っておられるのは、あなたが私が、あなたが生きることです。存在するだけじゃないです。生きることです。生きることは何かを生み出していくことです。生きることはまずは命を生み出すことです。だから人は結婚し子供が生まれるんです。人間が子供を産むんじゃない、神様が子供を産ませてくださるんです。 ノルウェーで出会った優秀な日本人、東京大学、奥さんも東京大学出身、それだけで優秀とは限らないですけど、この二人は優秀でした。で、旦那弘明さんは神様を信じていなかったんです。でも初めての子供カイちゃんが生まれた時、女の子が生まれた時、俺は何にもしてねえのにこの子が生まれた、これは神がいるに違いないと思ったそうですねえ。それが当たり前なんですよ皆さん、自分が作ったんじゃないんですよ。でも子供は神様が作ってくださって生まれてくるのです。私たちはそんな風にして生まれてきたんです。神様は生きることを願っておられる、そして私たちが命を生み出す存在となること、命を輝かせることによって人が神様からの命を改めてもらって、ただ存在するだけの人生ではなく、ただ自分の願いを満たそうとする人生ではなく、自分が生きることで誰かが生きることを願う人生に変えられていく、神様の御心はそこにあります。今の前置きです今日初めて礼拝会に来てくれている方がいらっしゃいます、ね、セドリックさんの奥さんと娘さんがとやっと日本に来ることができました。歓迎します。ようこそ、はい、We welcome you、はい、で娘さんもいるんですよね、可愛い女の子、エヴァンジェルちゃんですか、エヴァンなんだっけ、はい、ようこそ、ウェルカム、はい、はい、お祈りしましょう天皇とおさま、私たちを集めてくださってありがとうございます。イエス様、私たちみんな日ごとにあなたによって新しくされる、そのあなたの言葉の実現を必要としていますので、どうかなさってください。ここにいる私たち一人一人、町中に存在するあなたの民、私たちの兄弟姉妹たちが、どんな名前の教会に属していようと、イエス様あなたの民ですから、天皇お父様あなたの子供たちですから、私たち一人一人を本当にご聖霊様に満たしてくださり、イエス様によって本当に輝いて生きるものとされ、そのことを通してあなたが町に働いてくださり、この町を変えてくださいますように。この時間イエス様、どうぞ私たちの心と思いをさまざまな妨げるものから守り、ひたすらあなたが語ってくださるお声を受け取らせてください。病と戦う兄弟姉妹がいます。イエス様、あなたは全能の神様、私たちの病も担って十字架でそれを殺してくださいました。あなたの癒しを表してください。今あなたが私たちにお答えくださいますように、語らせていただく私は本当にあなたなしに何もできません。ただ私を強くしてくださるあなたによってここに立ちます。イエス様、皆を呼んでお祈りします。アーメン。人間はイエス様のものか、イエス様のものでないかです。イエス様に属するもの、それを人はクリスチャンと呼びます。キリスト者、キリストのもの、クリスチャンというのはもともとイエス様のものではない人たちが、イエス様に属してイエス様に従っている人たちを見てつけたニックネームです、あだ名です。あの連中はクリスティアノス、キリストみたいな連中だ。だからクリスチャンっていう言葉は非常に重みのある言葉なんですけど、 今はそのクリスチャンっていう言葉がいろんなニュアンスが混ざっているので、私は別にその言葉嫌いなわけではないんですけど、あえてまあね、へそ曲がりなもんですから、キリスト者とかキリスト人とかって言ってみんなにうんって思わせようとしてんです。みんながえっていうのを僕はどうやら大好きみたいですね。ですから皆さんにもしなさいって言ってるわけではないですけども、ただ大事なのは意味を知ることです。人間はどちらかなんです。キリストのものか、キリストのものでないか。イエス様のために熱心に働いたために、ルーマニアの刑務所に合計14年入れられていたリチャード・ウォンブラント先生、世界的に有名なキリスト人です。彼は言いました。世の中にはクリスチャンとバカしかいないって。イエス様を信じてイエス様を受け入れた人はクリスチャンだ、イエス様を信じない連中はバカだ。私が言ったんじゃないですよ、リチャード・ウォンボラント先生が言ったんです。私は通訳士ですから通訳しなきゃいけなかったんです。これ、ね、こういう時に自分の思いを入れると言えないんですね。英語でイディアって言うと一番悪い言葉なんです、人をバカにする。でそうね、でも監獄に14年入ってた人だから言えるわけですわ。すいません、申し遅れました。YouTube で礼拝会ご一緒の皆さん、感謝いたします。イエス様すでに働いておられることを信じます。どっちかなんですよ。でイエス様はここでこの祈りの中で明らかにしていてくださること、それはイエス様のもの、キリストに属するものは天のお父さんがイエス様に与えてくださったものなんだって。あなたも私も天のお父さんによってイエス様と結ばれたものなんです。だから聖書は教会はキリストの花嫁だって言うんです。ちゃんと仲人がいたんです。仲人って人間じゃない、神様です。神様が私たちをつなげてくださったんです。イエス様がそう言っておられるんですよ。私たちは自分でクリスチャンになったと思ったらこれはちょっと違うわけです。いや、決心は自分でするんですよ。イエス様を信じる、イエス様の名を呼ぶっていう決心は自分でするんです。だからといって自分が誰の助けも借りないでそうなったんじゃないんですよ。神様がいろんな私たちの気づかないところ、私たちはまあこの地上にいる限りは全部分かんないと思います。どれだけの人があなたのために祈ってるか誰も分かんないですよ。神様だけですよ、ご存知なのは。でも必ず誰かに祈られていることは確かです。あなたがここにいる一人残らず誰かが必ずあなたのために祈っている、今でも祈っている。神様があなたを願って望んでおられるからです。イエス様のものとしたいと願っておられるからです。イエス様のものとなったキリスト者、クリスチャン、そのもののためにイエス様はここでお願いしてるんです。天のお父さんにイエス様が私たちのために何をお願いしているかって大事だと思いませんか。いや、思わなくたって大事ですよ。イエス様は何を願っておられるか、それはイエス様がいるところに一緒にいることです。イエス様はご自分でもそれができるはずですけれども、天のお父さんにお願いしている、どうか彼らを私と一緒におらせてください。この言葉を読んで皆さん、あれ、前にも聞いたことがあるなと思った人いませんか。ありがとうございます。一人だけうなずいてくれました、はい、他の人はみんな罰です。いやいや、そうだ、14章でついこの間の14章ですよ。私はあなた方のために場所を用意しに行くのです。それは私がおるところに あなた方をおらせるためです。イエス様は私とあなたと共にいることを願っておられる。キリストのものはキリストと共にいる。みんながそうなってほしいと天のお父さんは願っておられる。しかし全ての人間がそうなるのではない。残念ながらそうなるのではない。誰よりも残念に思っておられるのは神様です。しかし神様は人間に自分で決断する意思というものを与えてくださったので、それを曲げることはなさいません。そう考えればウォンブラント先生は正しいですよ。神様が用意してくださった最高の命を断るっていうのは愚かです。愚かなものにならないようにしましょう。イエス様はご自分のおられるところに私たちもいるようになることを願っておられる。人間が結婚するのはそういう思いを神様からもらっているからです。自分が愛する者と一緒にいたいから結婚するんです。いや別に一緒にいたくないと思ったらしないでしょ。そんな結婚してみたら一緒にいることはどうでもいいやと思う日があるでしょ。それは私はありましたから。え、皆さんなかったんですか。すごいな。今のは皮肉ですからね、はい、そんなもんなんです。人間はそれでも一緒にいることに意味がある。なぜなら一緒にいることによって何かが変わっていくからです。何かを受け取っていくからです。そして何かが生まれてくるからです。それは神様がなさることです。イエス様は私たちが一緒にいることを願っておられる。でもそれはロマンチックな、そんなメルヘンチックなもんじゃないですよ。ああ一緒にいて嬉しいね、あなたの顔を見ていると本当に満足、そんな生優しいもんじゃないですよ。イエス様はもっと違う目的を持っておられる。それはと言っておられるんです。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。イエス様の栄光、イエス様の輝き、それはここでイエス様ご自身が言っておられるように、天のお父さんが愛するゆえに与えてくれたものだっていうんです。イエス様が自分で勝手に持ったっていうんじゃないんだってイエス様ここで言っておられるんです。天のお父さんが愛するゆえに与えてくださったものなんだって言ってるんです。でその栄光をイエス様の者たちが見るためにはイエス様と一緒にいなければいけない。だからそうしてくださいとなってる。だから私はバカの一つ覚えみたいに、いや私はあの全くバカなんじゃないんです。イエス様知ってます、知ってる。イエス様と一緒ですから、あの根本的には愚かな人間なんですけども、でもイエス様によって変えられているので、あの本当のバカじゃないんです。自分でこんな力説しなくてもいいですよね、別にね。はい、その私はイエス様の栄光を見る必要がある。イエス様と一緒にいるとイエス様の栄光を見ることができる。イエス様の栄光を見たら皆さんどうなりますか。映画を見るんじゃないですか。栄光を見るんですからね。映画を見たら終わりでしょ。栄光を見たら終わらないんですよ。イエス様の栄光を見るようにイエス様が願って天のお父さんに祈っておられる。それはあなたが私がやがて永遠の世界に入る、多くの人が天国に行くっていう表現を使っている。私はあんまりその表現を使いたくない。なんか空の彼方の賢しこにやがて私は行くんだみたいな印象、そういう歌もあるんですよね。あの賛美歌もあるんですよ。美空の彼方かしこには、ね、 ミソラの彼方かしこに。でもね、そのミソラの彼方かしこじゃないんだな。聖書を見ると、読むと、新しい地に人は住むんですよ。まあそれは、まあそれはさておいて、私たちがその永遠の世界でイエス様の栄光を見るときに、私たちも栄光の姿になるのです。それを神様は願っておられる。でもそれはオンとオフの世界じゃないんです。バイナリーという言葉があり、バイナリーっていうのは2つって意味ですね。2つのって意味です。コンピューターは2つしかないんです。0と1しかないんです。コンピューターはその0と1の限りない組み合わせによっていろんな計算を人間の頭よりも時には早くパッと計算してくれるわけですけれども、そのすげえと思われるコンピューターが実は0と1の世界なんです。今はそのバイナリーっていう言葉をジェンダーに使ってるんです。 LGBTQ っていうこと、皆さんそのことは聞いたことがあります。それが絶対正しいっていう人たちは、そんな人間は男性と女性しかいないではないかっていう人たちをバイナリーと呼んでるんです。そんな2つしかないんじゃない、10も20もあるんだ。騙されちゃいけませんよ。そうかなって思ったら皆さんちょっと考え直してください。でそういう人たちにちゃんと考えてる人は質問するんです。じゃあ女性の定義をしてください。女性って何ですか。まずね、相手は黙っちゃうんです。かわいい、簡単に言えるもんじゃないって。なんで簡単に言えないんですか。女性の定義もできない人が、あるいは男性の定義もできない人が、男性と女性っていうことは間違いだって言ったのは、どれほど間違いかっていうことを人は気づかないんだろうかと思っちゃうんです。まあ、そんなことを話すために今日集まってるんじゃありませんけれども、私たちはイエス様の栄光を見ることによって、実は男性でも女性でもない、新しく作られた人になるんです。一人の人になるんです。男性でも女性でも、だから天国では結婚しないんだってイエス様言っておられるんです。めとることも嫁ぐこともしないんだ。やっと皆さんジェンダーの問題から解放されるんですよ。ありがたいことに。そして私たちはイエス様の輝きをもらうんです。イエス様はここで正しいお父さんと呼んでいます。正しいお父さん。この世はあなたを知りません。天のお父さんを知らないことは死です。命がないことです。天のお父さんを知らないことは知恵もないことです。本当の知識もなくなるので、天のお父さんを知ることを拒絶する人たちがLGBTQ とかが正しいとかって言うんですよ。で、そういう人たちのために私たちは祈らなければなりません。イエス様がイエス様のものでありながら、まだよくわからない私たちのために祈ってくださっているように、私たちも神様を知らない人たちのために祈っていく必要があります。世は神様を知らない。本当にその通りです。その結果、ありとあらゆる問題を人間は作ってきました。でもイエス様は天のお父さんを知っておられる。イエス様が、しかし私はあなたを知っていますと言っておられる言葉は、私は全部わかるわけではありませんが、非常に重いな、深いなと感じます。私たちはイエス様を知っているでしょうか。 天のお父さんを知っているでしょうか。ここで知るというのは情報を集めることではありません。何度も今までお話してきましたけれど、知るというのは情報という知識を自分の中に蓄えることではありません。自分の存在すべてをもって体験的に知ることです。つまり神様について知識を集め、情報を集めることではない。もっと極端に言えば神様について書かれてある聖書の言葉を書き出すことでもない。神様を知ることです。イエス様は父と私とは一つだと言っておられます。合体する存在そのものを知る、それは一緒にいることなしには無理です。一緒にいなければついて、何々にその人について知るだけです。一緒にいることでその人を知る。イエス様は天のお父さんと一つですから、天のお父さんを知っておられる。そのイエス様につながる人々は、弟子たちはイエス様がその天のお父さんから使わされたことを知りました。知識としてではなく体験で、この方こそ神様から使わされたメシアだ、救い主だと知りました。知ることが命なのです。知識が命を与えるのではありません。聖書は知識は人を高ぶらせると言っています。しかし真理が人を解放し、真理が人を高める。真理はイエス様ご自身です。文章になった言葉ではありません。文章にできないイエス様ご自身です。私たちはそのイエス様を知る、もちろんイエス様について知るところから始まりますけれども、そこからさらに進んでイエス様ご自身を知っていくことにより、私たちは本当に生きることが何かを身をもって体験するって、身をもって覚えていくのです。本当に生きるっていうのはイエス様を知ることなんだ。イエス様を知れば知るほど、私たちは自分の知っていると思っていたその知識だと思っていたものからどんどん解放されていく。そして本当に知る命の世界に入れられていきます。私たちがまずイエス様が神様から来られた方であることを知る。そしてここで再びイエス様が、そして私は彼らにあなたの皆を知らせましたと言っておられる。前にも言われましたよ、皆さん前に聞いたでしょ。いや私前に言ったもん、だから聞いておられる。皆を知らせました、天のお父さんの皆、ヤホエ、私はあってある、私はあるという皆を知ることは情報として頭に入れることじゃないんですよ。それを自分の心存在全体に受け取ることなんです。理解するしないの問題じゃないなと思います。私は理解できているわけではないですけど、神様にあって自分が生かされていることは体感的に分かります。私は今日自分で息をしてるんじゃないんです。聖書の中に意味軸も、私たちは神にあって生き動き存在しているのですと書いてある通りなんです。これが私はあると言われる方によって、その方の中に生きることではないかと確信しています。イエス様がその方の皆を私たちに知らせてくださった。言葉としてではなく、文章としてではなく、実体として、私はあると言われる方がどんなお方なのかをイエス様が生きてくださった。弟子たちはそれを見ることができた。そしてイエス様はどうしてそれをされたのか、目的を語っておられる。天のお父さんがイエス様を愛された、その愛がキリストのものの内にあるよ、中にあるように、 そしてまたイエス様がキリストのものの中にいてくださるように、これをイエス様は願っておられる。イエス様は神様の永遠無限の愛があなたのうちに、私のうちに、あなたのうちに、あなたのうちに、私たちのうちにあることを願っておられる。そして天のお父さんの愛が私たちのうちにあるということは、イエス様が私たちのうちにおられることになるんです。神様は愛ですから、私たちは人にイエス様についてお知らせすることはできます。イエス様について書かれてある文章を手渡すことはできます。でもイエス様が願っておられるのは、私たちのうちに、あなたのうちに、私のうちに神様の愛があることなんです。そしてイエス様が私のうちにいてくださることなんです。そのイエス様にお任せして何かを語ろうとするのではなく、誰かに神様の愛をもって接する、誰かのために神様の愛をもって祈る、そこに神様が働いてくださるということをしっかりと信じて生きていくことをイエス様は願っておられるかのようです。私たちは言葉を出して終わりの世界に生きているんです。説明したら終わりだと思っている世界に生きているので、いつの間にか私たちは説明することが伝道だと思うようにされてしまっている。私もそうでした。違うんです。道を伝える、伝道というのは道であられるイエス様を感じ取ってもらうことです。感じ取ってもらうためにはイエス様が私のうちにおられなかったら無理でしょう。そのようにして政治のシステムはどうであり、世界にどれほど悪がはびこっていようが、どれほど人の愛が冷えようが、冷たくなろうが、どれほど LGBT とかって言って反対するものは刑務所に入れるとかって言おうが、イエス様が私たちのうちにいてください、神様の愛が私たちのうちにあるなら、私たちは必ず神様の輝きが表されることを見ます。それを求めていきましょうと私たちは毎週毎週集められているんです。それを求めていきましょうっていうのは大変革を求める祈りなんです。私たちが天国に行くから他の人はご愁傷様で済むんじゃないんですよ。もうそんな私さえ良ければっていう世界はないんです。イエス様にあってはこの町が何とかされなければいけない、この国が、この世界が何とかされなければいけないんですよ。イエス様とつながっていたらもう私は心配しなくていいんですよ。だから言われたの、イエス様心配するな、思い煩うな、まず何ですか、神の国とその義とを第一に求めなさい。そう言って言われたのに、教会は、ああ、御在天の父なる神様、あなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒めます、どうかこれしてください、あれしてください、あれもこれもしてください、結局自分のことを求めるんですよね。どうかそこから私たちが成長できますよ。自分のことを求めて悪いんじゃないですよ。でも第一に求めるのは神様の国とその義だってイエス様が言っておられるので、それを求めていきましょう。変えられていきましょう。だからイエス様を求めましょう。理屈抜きにして、いい話だったなではなくて、いや、いい話だと思わない人もいるかもしれませんけども、話はどうでもいいんです。イエス様を求めなければいけません。イエス様が私たちのうちにいてくださることが表されること、神様の愛が私たちのうちに働いていることが表されること、人に見られること、私たちは自分が人に見られるんじゃないですよ、神様の愛が、神様ご自身が人の心の目で見られるように祈り求めていきましょう。 イエス様を求め続けていく人生、これからますますしていきましょう。これからの時代はもっとそれが必要になるからです。教会が注意をそらされてしまい、イエス様が一番願っておられることではないことを求めるようにすでになってしまっているんです。残念ながら私たちがそうならないように神様を求めていきましょう。イエス様、それは人数たくさん集まったら牧師は気持ちいいですよ。前に立つ人はたくさん集まっている人の前で話をするとなんか元気になるみたいです。人はね、本当に ぶっちゃけ話してるんですからね。私、僕は違うなと。僕はもう3人でもそんなに大きい声出さなくていいでしょって言われかねないぐらい大きい声で話すと思いますけども、人数ではないんですけども、でも人間の心理ってのはありますからね。ある東京の教会の宣教師が私に言ってくれました。アキラ、いつか時間があったらうちに来て説教しなさいよ。うちは400人ぐらい集まってるからきっといい気持ちになるって言ってはっきり言ってくれました。いまだに言ってないです。いい気持ちになるために説教したことないので。そんなことじゃないんですよ。神様の御心がなるかどうかです。イエス様がおられるかどうかです。イエス様がおられる、神様の愛が宿っている、それは私たち一人一人が求めていくことですよ。自分のためにではなくて神様の御国のために、イエス様の皆のために、イエス様の心のために、それを求めていきましょう。新しくお祈りします。天のお父様、憐れみ深い天のお父様、あなたの憐れみによって私たちをあしらってください。イエス様、あなたもご臨在を表してください。今日は聖餐式もありますが、イエス様、聖餐式があってもなくてもあなたがいつも共にいてくださる方であることをどうか表してください。神様、私たちを新しくしてください。本当に聖霊様に満たされて生きておられるあなたを、見えない方を見ているようにして賛美を捧げ、祈りを捧げ、集まりをし、そのあなたと共に生きることができますように、どうか自分中心の私を許しくださり、清めてくださり、あなたのために生きるものとしてください。日本の国を憐れんでいてくださる天皇お父様、どうか天皇ご夫妻をお救いください。彼らもあなたを必要としている。しかし彼らは懸命に日本の象徴として立派に生きようとしている姿を見ます。お父様、天皇ご夫妻をあなたの長身の力でご臨在を表してお救いください。石破茂首相をどうかあなたにお会いするように強烈に導いてください。四代目のクリスチャンと言っています。しかし彼はあなたにお会いしたでしょうか。イエス様、どうかお願いいたします。石破首相を捉えてください。あなたの御声によって政治するようにどうか導いてください。大臣たち、国会議員たち、内堀正夫県知事、県会議員たち、内田博之市長、市会議員たち、政治、行政、教育、経済、あらゆる分野のリーダーたちに天のお父様、あなたのご慈愛が注がれて、人々が悔い改めに導かれ、本当にこの国が内側から大変革されていきますように。経済大国になるならない、そんなことはどうでもいいと私は思います。しかし主なる神様、どうかこの日本があなたの御臨在で知られるように、イエス様、あなたを礼拝する者たちで知られるように変えてください。そして人々がそれによって本当の命、あなたが与えてくださる栄光の命を生きることができますように。それゆえに病にある人々を癒してください。あなたのご臨在を力を表してください。言い尽くせない祈り、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
感謝します。あなたが作ってくださいました。あなたが生かして、そしてあなたのご計画をしていてくださることを心から感謝します。6日に誕生日を迎える千穂さん、天のお父様、すべての必要を満たし、千穂さんの心の願いを叶えてくださって、あなたの祝福があふれ、あなたへの感謝と賛美があふれますように、健康も支え、日々の力をあなたが新しくしてください。お母さんとして、また奉仕者として忙しくしていますが、私たちの力の源はあなたです。イエス様、よろしくお願いします。何かには吉田由紀子さんが誕生日を迎えます。感謝いたします。あ、ごめんなさい、3日が違うんでしたね。6日がゆいこさん、埼玉の方で元気にしておられることと思います。あなたがゆいこ姉妹を強め、絶えずあなたご自身の御言葉をお与えください。ご家族のうちにあなたの救いが表されて、喜びと感謝があふれますように。天のお父様、7日は秀康さんの誕生日です。しばらくぶりにいわきで誕生日を迎えることを感謝します。あなたの兄弟を喜んでおられ、祝福してくださることを感謝します。必要のすべてを満たし、あなたがずっとこれまで通り、これからも面倒を見てくださり、心配してくださり、健康を与え、あなたご自身のご臨在を表してくださることを信じて感謝します。あなたも祝福があふれ、感謝と賛美があふれますように。イエス様の名前を呼んでお祈りします。アーメン。